もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
56歳。
はい、結婚してます？
はい、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
59歳。はい。
お子さんは？
2人です。
2人。今一緒に住んでるの？
はい、2番目の子と一緒に住んでおります。
あ、そうですか。2番目の子、男の子、女の子？
はい、男の子。
男の子。
はい。
何歳ですか？
21歳です。
21歳。3人で暮らしてるのね。
いえ、
今ご主人59歳って言ったの？
ああ、ちょっと具合が悪くて施設の方におります。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
上の娘の相談なんですけれども。
何歳ですか？
29歳。
29歳。はい、
はい、なかなか仕事も長続きしなくて、まあ、収入が途絶えなので、ずっと生活の支援はしてるんですけれども、
はい、
お付き合いしてる彼との間に、
はい、
子供ができまして、
はい
はい、それで、まあ、年齢も年齢なので、私はちゃんとした将来を見つめた付き合いをしてるから、お母さん大丈夫って聞いてたので、
はい、
そうなのかなと思ってしてたんですけれども、
はい、
相手の方の方が、
はい、
子供ができて人生設計の中でちょっと早すぎるんじゃないかなっていう、手放しで喜んでないようなのですけれども、はい、娘の方はやっぱりもう絶対産みたいと。
で、この彼は何歳なの？
37歳です。
37歳とお嬢さん29歳っておっしゃいましたよね。
はい、
早すぎるっていうのはどういう意味でしょうか？
日本の方じゃなくてアメリカの方で。
あ、そうですか。
はい、はい、アメリカの会社がこちらに一つ部署を持って、そこの一応責任者で来てらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、どこにこれから本人が住むか、例えば、はい、故郷に住むのか、日本に住居を構えるのか、それをまだしっかり見据えてないとうちに、
はい、
まず子供ができてしまうことの順番がちょっとあれ逆転してるので、
はい、
ちょっと向こうの方は手放しで喜んでないようなのですけれども、
はい、彼は、その37歳の彼はどのぐらい日本にいるんですか今。
半年前ぐらいですかね、いらしたのが。
とにかく来て、単身で来て、
はい、
そしてすぐ好きな人ができちゃってということですね。
そうですね。
それで、このあなた当事者じゃないのでわからないでしょうけれども、はい、彼の本気度っていうのかな、
うん、
この彼は信頼できる、
まあ、娘も前ちょっと付き合ってた彼氏と別れて割と間もなかったので、もうそのしばらく男性とは付き合いたくないっていう形で本人もいたんですけれども、
うん、
まあ、向こうからの、まあ、アプローチがあって、
うん、
今度は逆に言えば本当に信頼のできる彼だから大丈夫
っていうふうに言ってたわけね。それであなたの今日の相談というのは、そうするとどういうことでしょうか、相談の内容っていうのは。
今までその何かあれば私も支援をしてきたと、
はい、
それがやっぱり甘やかしでここまで来てしまって、ここでねまたなし崩しのようにまた面倒見て、
はい、
出たらもうズルズルしちゃうのか、
はい、
やっぱりここではっきりね、
はい、
やっぱり断念するものは断念して自分の将来を見据えた方がいいという娘にね、しっかりもう男女の思いで言った方がいいのか、
うん、
言わなきゃいけないのかっていうことですよね。まあ、
あ、そうですか。
はい、
わかりました。今日はスタジオに弁護士の伊藤恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。そのお嬢さんは、彼はしっかりしてるとかいろいろ真面目な付き合いだと言ってらっしゃるけれど、
はい、
あなたはその彼っていうのは会ったことありますか？
あります。
どんな人でした？
誠実そうな、
はい、
しっかりした方と私は見受けましたけれどもね、
うん、でも子供に対して、じゃあ彼は要するに子供を下ろしてくれって言ってる？
は言ってないみたいです。
言ってはいない。
はい、
はい、困ったなって言ってるだけのところ。
そうですね。ね、ちょっとこう、
まあびっくりしてしまったというか、ちょっと順番が違ってるねと。で、お嬢さんはでもその彼に対しては、じゃあ私は産みたいと、で言っているわけですね。
そうですね。
はい。うん。お嬢さんがその産むということであるん だとすると、それはもうお嬢さん自身が自分で決めなければいけないし、
はい、
そして、育てるのも自分で決めなくちゃいけない、
はい、
それはもうあなたが手助けすることじゃないっていうことだけははっきりとさせておかないといけないと思うんです、
はい、
でその決意が自分でない方には子供は育てられないと思います。で、あのその決意について、その子供を2人で育てていこうっていうことで思うなら、彼が、結婚するっていう道を選ぶ、
はい、
ないし、まあ、結婚しなくても一緒に育てていくという道を選ぶのか、これちょっとよく分かりませんけれど、っていうことになってくるのかなと思うんですけれどね。ただなんかその仕事はしっかりしてるどうのこうのとおっしゃってても、うん、この事態に対して彼がどういう態度を取るのかはしっかりと、させてもらわないとしょうがないんじゃないですか、うん、でそれでもその対応に対してでもどうするのかっていうのはお嬢さん決めなくちゃいけない。
そうですね、
うん、本人、そうですね。で期間的に言うなら、もし彼が私は知らんというふうに言ってお嬢さんが一人で育てられない っていうことであるならば、
はい、
それなりなことを考えなくちゃいけないわけでしょ。
そうですね、
それはもう時間がないですね、
はい、
でもしそのそういう事態になったとしても、一人で育てる子供が欲しいっていうことが先行するなら、お嬢さんはそれで覚悟を決めてもらって産むしかないと思うんです、
はい、
でそれでそれ自身についてっていうのについては、あのもう親が あなたの今までのようにね、
はい、
手助けして、そのなんとか当事者意識を持たないで、
ええ、
お嬢さんはずっと来てしまっている、何かの時にはいつでも誰か、
そうですね、
うん、っていうことで来てしまっているような感じがするんですよね、
はい、
今のお話だと、
はい、
でそういうような形でいらっしゃると、多分子供を育てるっていうのはできないことだと思うんですよね。
そうですね、
うん、だから十分こうどう言ったらいいだろうっていうのは、お母様自身であるあなた自身がもう分かってらっしゃることなんだろうと思うんだけど、客観的なもので言えばそういうことの中でどうしていくかっていうのをよくお嬢さんに考えてもらわなくちゃいけないし、その決意を持てるだけのものがあるのかどうかっていうのを確認していかないといけないと思うんですね。
そうですね、
うん、
自分も混乱してると思うんです、うん、本人娘もね、はいはい、でちょっとこうしっかりしなきゃとか、
はい、
その仕事もね、はい、していないのにとかいう、まあ、回りくどい話になるのかな、うん、親から言えば。そうするとやっぱり今精神的に大変なのに、あんまりそんな風に言ったら私死にたくなる、自殺したくなるからやめてって逃げるんですよね、うん、
はい、
今までそれを、まあ、うちの息子と相談するとお母さんにこんだけ助けてもらってて、そうやってお母さんのことを脅すかなって、
うん、
また息子はまあそういう風には言ってくれるんですけれども、はい、もう日記も察知も言うと、そうやってわっとこうやめてってやめてって言ってほっとけばどうにもならなくなると助けてってくるっていうのがもう続いて、う
ん、いやだから助けませんっていうふうにはっきりと、ね、うん、おっしゃったらいいんじゃないですか、はい、だから、ね、自分できっちり決めなさい、
はい、
自分でやってきなさい、
はい、
それができなかったら選択できないお話でしょっていうことになると思うんです。うん、で客観的に今のお話でいろいろ聞いていると、
はい、
無理な状況ですよね、
はい、
だと思います。で、まあ、仮に彼女がじゃあ産んだお子さんを産んだという形で、
はい、
そのアメリカ人の、うん、子供だということであれば、はい、まあ、その彼に対して認知してくださいっていうような形で請求するなり、
はい、
それから、まあ、養育費を払ってくださいという請求をするなり、
はい、
それは子供の父親であるということであれば、請求できるものではありますよね、
はい、
ただ彼がアメリカからに帰っちゃったりいろいろすると、
はい、
本当に養育費がちゃんと払われてくるかどうかとか、
はい、
いろんな意味では非常に不安定なお話になっているだろうなと思います。それでお嬢さんはもうに対して言うならば、
はい、
その彼がどういうふうにただびっくりしてただいるだけじゃなくて、どうしたらいいかの結論を出してもらうという、どうなんだということをはっきりと出してもらって、それが彼がどうであろうと自分はこうだって言うんだったらば、それでやっていっていただくしかないということですね。でそれ以上に助けることはできませんということはあなたの方がおっしゃるしかないと思うんですよ。 加藤先生いかがですか。
今伊藤先生にアドバイス伺ってね、
はい、
よかったですね。これ危険ですよ。
そうですね、
客観的に見れば、
はい、
恋愛だから個々の人にね、実際彼に会わなきゃその愛もしないのに無責任なこと言えないんだけども、
はい、
それでお嬢さんも今相当参ってますね。っていうのはね、息子さんの言った通りだと思うんです、
はい、
脅しですよ。自殺したくなるっていうの
は、はい、
感情的恐喝っていうんです。
そうですね、ちょっと情けないんですけども、
うん、
まあ、そこまで来ちゃってるのかなっていう、うんう
ん、なんかちょっと悩んで相談してきたあなたにこんなこと言うのはちょっとおかしいのかもしれないけど、相当心理的に弱ってますよね。
そうですね、ちょっとカウンセリングやなんかちょっと受けてた時もあるんで、
うん、だと思います、うん、
はい、
でやっぱりそういうものを受けた方がいい時期に来てると思いますね、
はい、
結局ねこの2人とみんなが寂しいんです。
あ
なたが最後最後と言いながらね、お金を出したり飲んだりするっていうのは結局このお嬢さんとの関係が切れるのが怖かったんじゃないの。あなた自身も寂しかったんじゃないのかな。いや、こんなにねご主人が、まあ、今一緒に住んでなくて、
はい、
お嬢さんが問題を抱えてる時にね、なんか批判的なことを言うのはどうかと思うけれども、
はい、
あなた自身も寂しさで関係が切れるのが怖くて、最後最後とこれが最後と言いながら出したわけですよ。
それはなんかすごく自分でも重々分かってますね。お金出すと私も安心してこれで何、うん、少しはね、
うん、
やってくれるかなっていう、それは
だからそれは安心すると思うんです。だけどその場の安心ですよね。でおそらくお嬢さんもね、前の恋人と別れて寂しい時に、ふっと気持ちが動いちゃったんじゃないですかね。
それは本人にもね、
うん、
心がそうやって気づいてる時に恋愛すると、
うん、
あまりいい結果はないよっては本人にも一応釘を刺したんですけど、大丈夫、それは大丈夫、お母さんとは言ってくれてたので、
うん、ですからあれですよ、大丈夫どころじゃないですよね、
はい、
それで一番気になるのはね、
はい、
なんかもうあなたも寂しいの分かります。ご主人が今ね一緒に住んでんじゃない、
はい、
でお嬢さんも寂しいと、やっぱりね寂しい時って危険な時なんです。要するに、ね、寂しい時っていうのはね、野原で猛獣に囲まれたと思ってる方がいいんです、
はい、
だからもう猛獣に囲まれていたんですよ。でこういうことが起きてしまった。だからお金を出すんじゃなくてね、
はい、
まあ伊藤圭吾先生がおっしゃったように、その心の問題としてはきっちり指導していくと、
はい、
でも最後最後って今まで言ってきたんだから、
ええ、
もう一度最後をやらないことの方がいいでしょうね、
はい、
あなたにね、言える言葉は寂しさに負けるなんですね。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、
どうも失礼します。
ありがとうございました。
寂しい時は崖っぷちにいる時です。